聖書の御言葉をお読みいたします。それでは、そうですね、イザヤ書を、イザヤ書ですね、ではイザヤ書の後ろの方になりますけども、では65章になりますね。イザヤ書の第65章では、イザヤ書の第65章の17節から終わりまでをご一緒にお読みいたしましょう。17節から終わりまでですね。見よ、我新しき天と新しき地とを創造す。人を先のものを記念することなく、これをその心に思いすることなし。されど何ちら我が創造するものによりて、とこしえに楽しみ喜べ。身を我はエルサレムを作りて喜びとし、その民を楽しみとす。我エルサレムを喜び、我が民を楽しむ。しかして泣く声と叫ぶ声とは再びその中に聞こえざるし、引かずわずかにして死ぬる緑をと、命の王妃を満たさざる年寄りとはその中にまたあることなかるし、百歳にて死ぬる者もなお若しとせられ、百歳にて死ぬる者を呪われたる罪人とする。から家を建ててこれに住み、ぶどう園を作りてその実を食らうし、彼らが立つるところに他の人住まわす。彼らが作るところの実は他の人食らわす。そは我が民の命は木の命のごとく、我が選びたる者はその手の技古びるするともながらをよければない。彼らの働きは虚しからず、その産むところの者は災いにかからず。彼らはエホバの幸いをたまいし者の末にして、その子らも愛ともにおるべければない。彼らが言わざる先に我答え、彼らが語り終えざるに我聞かん。狼と子羊と食い物を共にし、 獅子は牛のごとく藁を食らい、蛇は塵を糧とすべし。かくて我が清き山のいずこに行っても損なうことなく破ることなく。これエホバの御言葉。はい、まあそこですね。まあ17節から見てきている、読んだとこですけどね。新しい天と新しい地という、まあこれは新天新地という呼ばれ方もしますけれども、まあ神様また新しいこの、地球のようなものを、まあ、地球じゃないんでしょうけれどもお作りになるということでございますけどね、まあ、本当にそういう神の計画の中に、時間は進んでいると言っていいと思いますね。まあ、ですからイザヤが見たこの新しい天と新しい地というね、これはまた本当に素晴らしい、ものだったと思いますね。まあ、このイザヤ書ももうこれは終わりの頃になっています。で、またその我々が今この地上にあっても、この地球上に訪れる、まあ素晴らしい、時代ということ、まあその予言でもあるわけですね。ですからこの地球上にかつてないほどの平和で素晴らしい時代が訪れますよ、まあ、これは聖書の予言ですから必ずそうなってくるわけであります。まあ、今はそうなってませんけども、まあその時が来ます。まあそれは約というか、まあ基本的に1000年間続くという、これが聖書の予言でございますね。だから1000年間ということは一応、ミレニアムっていうわけ、だからミレニアムっていうのはこの地球上に訪れる千年間の素晴らしい時代のことを、これから訪れる聖書の予言している時代のことを指すわけですね。まあ聖書を知らない人々にとってみれば、まあ千年の区切りをミレニアムというものだと思ってますから、ちょうど西暦2000年になった時にミレニアムって言ってですね、みんな盛んに言ってましたけど、まああれは聖書の用語なんですよ本来は。聖書の用語では千年王国の時代がやってきますよと、まあそういうことでありまして、まあその時代は、空中に一切悪魔サタンがいない、空中以下、この地球上に悪魔サタンが一切いない時代が来ると、そこでは本当に神のまあ、御心が推し進められていく時代、まあ人間もその中にあって、そういう中にあって人間の寿命もまあ長くなりまして、まあ100歳で死んだとしたら、あ若くして死んだねって言われる時代が来るというわけで、これが聖書の予言でありますね。それから、みんなそこには争いもない、平和な時代ということがあります。それから、25節を見ますと、狼と子羊と食い物を共にし、だから狼っていうのは普通羊を食べちゃうわけですけども、もう肉食の動物も草を食べる、まあ、羊は草を食べますからね、
同じものを食べるっていう、それで弱肉強食なんていう、まあそれは人間が作った言葉でしょうけども、まあ、そういう自然界のサイクルも変わっていく、みんな殺し合ったり、生きるために今はそういうこともしなきゃいけないっていう、まあ、動物もそういう中ですけど、まあ、その時はこういう平和な時代、狼と子羊が食い物を共にし、獅子っていうのはライオンですね。ライオンは牛のごとく藁を食らい、ライオンも草食になってしまいますね。そして、蛇は塵を糧とすべし、まあ、人間に危害を加えたり噛みついたりするわけじゃないって、ね。そして、まあ、そういう平和な時代が、これはまあ今のこの地球上において訪れるということも、またこれ聖書の予言でございますね。ですから、まあ素晴らしいことは何かというと、悪魔というものがこの地球上から、いなくなっているという時代であります。これは、まあ私もどう体験まだしてないか分かりません、経験のないところですけれども、まあそこのところから押し量って考えて、ああこういうことかな、こういうことかなって、まあこういうふうに思うわけで、けれど逆に言うと、今我々はこの悪魔サタンの支配する時代の中におりますので、これによっていろいろな災いが人々を悩ませ苦しめる、まあ、ところでございますね。ですから、まあまあいろいろな悩み問題抱えていらっしゃる方も、まあ、多いわけでありますけれども、まあ、私たちはお祈りができるということは素晴らしいことだと思うんですね。でお祈りができるということは、自分の問題とか悩みとかを神様に語っていくという、うん、お祈りっていうのは、まあ、世の中世間的に言えば、なんか神様に訴えるようなイメージが大きいんですけど、まあ、神様に訴える時もありますけど、お祈りの中にはけれども、朝から晩まで我々祈ってるっていうことは神様に訴えてるっていうわけじゃありませんで、神様と、交わるというお祈りもあるんですよ。神様と交わっていくということは、ただ神と交わるという目的で祈っているという、ね。だからこの異言でお祈りをしておりますと、まあ、我々神様とこう交流していくという、交わっていくということがあるわけです。そうしたときに、そこで自分の心の本当に隙間っていうんでしょうかね、本当に些細な声でですよ、細き声でって言ったら細き声なのかもしれない、小さなささやきのように自分のうちに与えられてくるメッセージがあり、言葉があり、それ最初メッセージだと思わないんですけど、でもそれに聞いて従っていった時に、まあ過ちがない、間違いがないですね。そしてその小さな小さな自分の心の中の声、神との交わりの中で与えられてくるその小さな小さな声が大きな奇跡を生み出すんですよ。ちょうどなんか大きな船とかタンカーが動く右左舵を切るようにですね、まあ、船の舵っていうのは本当に小さいんですよ、全体から見ると船の、ね、後ろに船底に、そのついている小さな舵ですよね。であれがちょっと動くだけで大きな船がこう動いていくっていう、でこれと同じことなんですけど、まあ多くの人々の誤解は、 神様の声っていうのはなんか強いもので、大きなものですごいもんで、なんか奇跡的なもんで、そしてなんか道歩いてたら突然わーっと聞こえてきた、雷のように聞こえてきたとかですね、それで、ただ言って言ってしまえば、そういうものは全て悪魔だと思った方がいいですね、私の経験上そういうことはないですね。で、そういう悪魔的なものなんだけども、ほとんど悪魔なんだけど、そういうことをやるのは、だけれども人々はそっちを求めるんですよね、何か印だとか声だとか、なんかビジュアル的な目で見えるもの、ね、それから耳から聞こえてくるような声の類、まあ、そういうものを人は求めやすい、そしてそれを得ることを求めてしまう、けれども神様はそういう方法で私たちを導かないっていうんですよね、ここははっきりしてるんですね、新約聖書にそう書いてあるから。だから新約聖書を読むということはすごく重要なことなんだけども、読んでも分かりませんから、最初の頃はですから、やっぱり、行動していくということしか我々の霊を成長させることはできないですね。聖書の言葉を少しでも実行していく、行っていく、また声に言い表していくということもありますけれども、まあ、とにかく威厳で祈るということによって神と交わっていくという、もう交わっていくというよりももうちょっとそれが進んでいくと神と会話していくということにまで到達すべきなんだろうけども、つまり祈りだ祈りだって言って神様に訴えて訴えて、朝から晩までですね、これしてくださいあれしてくださいっていうのが祈り、まあ、これ世の中の人々のお祈りです、こうしてください、ああしてください、これとこれ、この人も私の好きな人だから恵んでやってくださいと、あとはいいですからみたいなですね、こういうのが人間の、まあ、祈りだと思ってしまっているわけです。でも聖書を見る限りそうではなくて、威厳で祈るということは神にあなたは語っていますから、神と会話している、語っているだけじゃありません。その中で霊の自分の奥深い心の一番深い部分にわずかなかすかなその気づきが来る、それが大きな奇跡を起こす元になってますね。ですからそれをしっかりと私たちがキャッチしていけるようになるまでは少しこう時間がかかるわけですけども、けれども聖書の言葉を我々が実行していく、行っていくというようことを努めていくという、どういうことであってもできるところから、そして、背伸びしないで自分ができるところから実行していく、行っていく、これしか我々の霊を成長させることできないですね。私たちの肉体は、まあ、多分60過ぎても70過ぎても鍛えることはできるようです。その筋肉っていうものは何歳になっても鍛えられるそうですから、で、まあ、それを鍛えるというか、それを成長と言ってもいいのかもしれませんけど、成長させられるというか鍛えられるっていうのですね、強くできる。我々の精神も成長していって、子供というか大人になっていくにつれてだんだんと強くせられていく、でも我々の人間の霊を成長させる、鍛える、訓練するっていうことをあまり世間の人は知らないわけですね。それはしていないわけです。で、人間の霊が成長していなければ、っていうかいろいろな世の中の人々の問題はそこからまず来てるわけですね。ですから私たちは自分の体もまた自分の頭の思考というかね、考え方、感情も成長させてきましたけれども、最も重要なのは我々の霊を成長させていく、まあ、その成長という意味は、まあ、繁栄ということもあるんです。繁栄させていく、そうですね、 まあ、成功させていくということでもいいです。まあ、そうして私たちの霊を反映させていくというか栄えさせるということですね。これが神様が私たちに願っていることでありますね。まあ、神様が私たちにもし願っていないことであれば、ヨハネがわざわざ教会の人々にお祈りの言葉としてそれを書くことはなかったわけであります。ヨハネは教会の人々にあなた方の魂が栄えるように、そして全てのことに栄えるように、そしてまた健康であるようにと、こう3つのことを祈ったわけですね。祈っていますと書いてありますから、最初ね、あなたの魂が栄える、その魂というのはまさに我々の霊のことを指している。水と霊を受けて救われたこの霊、我々の霊、生まれ変わった霊がさらに栄えていく、繁栄していく。そうするとそれに伴って、まさにこの見える部分、肉体の部分も栄えていくと、こういうことなんですね。ですから、これは霊肉表裏一体なんですよね。霊肉一体と言ってもいいし、一致と言ってもいいんですけど、私たちがこのそこが見えてくる、まあ来てるわけであります。私たちそこがですね、世の中の人はそこ見えませんから、あなた、まあある兄弟がですね、まあもう20年以上前に出会った同業者の、まあ、関西出身の方にですね、福音を語ってるわけです。もう20年以上前なんです、そしてあなたも救われてこの神様に頼ったらいいですよ、でもその方は、まあ、耳貸さないですね、そこには。まあ、固くなに拒んでるっていうんじゃないんですけども、いやあなたはあなたの神様で、私はまあそれはよろしいですと、こういうような言い方でありますからね。そうですか。でもそれは20年後どうなってるでしょうか。もう見えるところは全く違ってきてますね。雲泥の差といって天と地の差です、ね、それでもね、やっぱりこう福音をまだ語り続けることはあっても、それでもその方は何て言うかというと、いやあなたにはお金の神様がついてるからだと、こういうふうにまあ言うわけである、だけれどもそういう表面の方というか、魂が霊が栄えてるからそうなってるっていうことは世の中の人は見えないんです、見えないから何かそういう表現でごまかしてしまう、本当はどっかにですね、何かノウハウがあるんだろうみたいなことを、まあ、思うのかもしれませんけれども、それはですね、見えるところの話には見えないところの結果なんだということが我々はちゃんと分かってますから。ですから私たちの霊が栄えていく、これが、まあ、真っ先、順番から言うと一番先です。だからヨハネがお祈りしているように、あなたのが健康であるように、そしてあなたの頭の中の考え方もそうですね、健全で栄えていくように、そして霊が栄え、魂霊が栄えていくようにとは言ってないんですよ、ヨハネは、まず一番最初に何を持ってくるかというと、あなたの霊が栄えていくように、そしてあなたの霊が栄えていくように、そのごとくあなたの思考もあなたの健康も健全であるように願っている、ですから本当に霊が栄えていかなければ、そうですね、まあそういうことですから、見える部分が栄えていくためには見えない部分を、そうですね、そこのところの栄えていくように、こういうふうに言っているわけであります、だからこの聖書の順番というのを私たちはよく見たときに、テサロニケにも書いてあるし、ヘブル書にも書いてありますけど、神様があなたの霊とね、そして心と頭の方ですね、あなたの霊と考え方と、そして肉体と、この3つを守ってくれるように、こうテサロニケにも書いてあるし、ヘブル書にも書いてあるんです。この順番もいつでもそうですよね。霊とというか、これ霊が最初に来る、 霊が最初に来る。そして、ね、考え方も栄えていく。そして見えるところが栄えていく。まあこの順番なんですね。で、世の中の啓発セミナーとかいろんなところで言ってることは、まあ、確かにこのメンタルの部分はが変わっていけば見えるところも変わっていくから豊かになっていくんだって、まあ、そういう教えなんだけど、そのメンタルのさらに先に人間の霊があるっていうですね。そこは分かってないですね、ですから我々が霊の神からいただいた諸々の祝福をいただく、霊の諸々の祝福をいただいているんだということをまずこう知っていって、そしてそれを実行していくことによって我々の霊は栄えていくんだと、まあ、いうことを経験してきているわけですね、だからそれが結局教会が栄えてきているということになるわけです。だから世の中のキリスト教会からすると、イエスの御霊教会なんでこんなに栄えているのか、教会教団全体から見ると、まあ日本でも大きな教団ですね、でもなんでこんなに栄えているのか、まあそういうことを世の中のキリスト教会からすればまあよくわからない部分があるわけです。なんか パーティーやってるわけじゃない、ボランティア活動やってるわけじゃない、チャリティー活動やってるわけじゃない、なんか目立った活動やってるわけじゃない、何かですねそれこそ世のキリスト教会がやってるような活動は一切やってない、何か物売ってるわけでもない。なぜイエスを見たわけか、それは見えるところばっかり見たら見えるところが栄えてる理由が見えてこないですね、だけど初代監督の村井淳は本当に教団始まったばかりの時はそうですね、戦争でアメリカ軍が使っていた、まあ、テントですよね、米軍の使っていたテントの払い下げをもらってきて、それを教会にして始まったわけです、まあ、今の東京の本部教会がある荻窪にそのテントが貼られたわけじゃないですかね、まあ、周りはもう焼け野原というような状況でありましたから、信者さん方も安息日がでもそこでもう満杯いっぱいだった、よく聞きましたけども、でもそれ礼拝終わったらみんな電車に乗るわけで、まあ、みんな歩いて帰る、まあそういう時代も通ったわけでありますけれども、なんでイエスの御霊教会が栄えてきたのかっていうことは、その当時から村井淳が言ってるように、聖書に書かれている約束、神の言葉に、信じて実行して行ってきたからだと。信じるだけじゃダメです。信じて何もしないというんじゃなくて、信じて行ってきた、これを断行してきた、これをだから我々は栄えてきたんだ。なぜかというと、それは聖書の言葉を行うことによってしか人間の霊は栄えていかない。我々の魂が、まあ、魂というか霊が栄えていかない、我々の霊が栄えていけば当然必然的に見えるところが栄えていくのは自然界の法則と言ってもいいのかもしれない。当然のことなんですね。当たり前のことであります、ですから、そのいうことで見えるところの繁栄を求めてきたんじゃ全くないわけですね、それは教会だけじゃありません。イエスの御霊教会の信者さん方はみんなそうして栄えてきているわけです。それは聖書の言葉を行ってきているから、これさえ忘れなければなぜ栄えてきているのかというその理由ですね、また世のキリスト教会との違いはそこにあるわけです。プロテスタント教会っていうのは実行するっていうことがないんですね。基本的に頭の中で信じたらそれが全てだって、頭の中で思ったらそれが全てだ、これがプロテスタント教会ですね、だから実行するっていうことない。だから聖書の言葉には書いてある、私はそれ信じます、全くその通りそう思います、はいそれで終わりっていう、だからこの その聖霊を受けて異言を語ると、その異言を語るところまでたどり着かないですね。そう実行しない。いつか神様は私にも聖霊を与えてくれる、そしたら異言が出てくるはずだって、いつかいつかって言ってるうちにもう一生終わってしまう、うん、これ実行しないから、はい、そうですね。で、私たちはいつ実行したんでしょうか。私たちは教会に導かれてきた時がまあほとんどだと思いますけど、まあ、そしてハレルヤと主を賛美して、そして聖霊を受けましょう、ね、そういった時にはいと言ってハレルヤと、ね、まあ、それを言い表し言葉で言っていった時にそれ行動に移っていったわけで、そうした時に何かわーっとですね、異言が出てきて自分でも止められなくなったって、そういうのはないんですね。全くないとは言いませんけど、通常はそういうのはないわけです、うん、まあ、そういう人も何人かいましたけれども今振り返れば、うん、けれどもそういう、うん、私がいろんな人いましたけどもね、過去振り返ってみると、ハレルヤって言ったら、なんか私が見てた私の表現で言えば、水鉄砲で上からこうパシャッと、なんか水鉄砲で攻撃されたみたいにクシャンとなって、そして家がバッと出てきた人がいましたね。そういうこともありますけど、たまにはね。だけど普通はそういうことないわけですよ、うん、だから普通はじゃあどういうことなんでしょうか。本当にわずかなわずかな微々たる力が自分の口と舌に働いてきたわけです。それが神様、それを、まあ、横で指導して、それをちゃんと口に出して、その言葉をもつれた言葉でいいから外に発生してください。それはあなたがしてくださいよと。神様がすることはそこまで、神様がすることは聖霊となってその人のうちに下ってきた本当にわずかな力が口と舌に荷重がかかってくるっていう程度です。けれどもそれをしっかりと語っていくっていうことを本人がすることによって聖霊に満たされていくっていう経験をしていくことができる。で、これが私たちのでも、うん、最初の体験であり経験であり、まあ、祝福の第一歩、神の言葉に従った第一歩と言ってもいいのかもしれない、まあ、先に洗礼を受けた人もいたかもしれませんけれども、まあ、本当にそれはね、わずかなものけれども、わずかなものであってもそれが奇跡なんですね。まあ、病が癒されたとか山が動いたとか、まあ、本当にいろんな奇跡もありますけれども、聖霊を受けてその人の口から異言が出てきて、その人が新たに生まれ変わっていくっていう、これ以上の奇跡はないんですね。これが最大の奇跡なんですね。今日人が新たに生まれ変わって永遠の命に預かっていくという、私たちもまあそういうことはまあよく知ってはいるわけですから、まあ密奏礼というこの福音を伝えて聖霊待望会を進めていくわけである。それ以上の奇跡はないからといって、それ以上以外の奇跡を否定しているわけでも何でもなくて、けれども、これが我々のまあそうですね、神様の最大の働きとして、人が新しく生まれ変わっていく、聖霊を受けていく、まあそれはちゃんと認識しているわけで、けれどもじゃあそれはよく分かってるんだけども、じゃあ病の癒しに関しても経済的な必要が与えられてくるっていう、そういう奇跡に関しても必要ないんじゃなくて、そういう最大の奇跡を我々最初から体験してるわけですから、神の働きを、それと全く同じ、そうですね、プロセスで病の癒しもまた必要が満たされていくこともそうですね、なされていくんだと。つまり本当に微々たるわずかな力であっても、それが奇跡の神の力なんだ。そこに私たちが目を向けていくと、病も癒されてくる、必要も満たされてくる、まあ、こういうことがいつでも見えてくるわけ。だから私たちは多くの世の中のクリスチャンも全般的にそうなんですけど、まあ、多くの誤解があるんですね。 だ奇跡と印と不思議とは、だから私もあの病を、まあ、今日もそうだった、昨日もそうだったし、まあ、油を塗ってお祈りしてくださいっていう人がいますと、油を塗ってお祈りしてね、うん、そうすると多くのこのクリスチャン の間違っているところは何かって、まあ、多くのですね、全てじゃないですけど、まあ、みんな間違って誤解していることは何かっていうと、私が牧師がですね、その油を塗ってお祈りするから、牧師が神の力を用いてそして病を癒すんだというふうにみんな思うわけです、うん、だけどもそれは間違いなんですね、うん、そうじゃなくてその実はその反対なんですね。あの牧師が神の力を用いて病を癒すんじゃないですね。神様が牧師を用いて病を癒してるんですね。その逆ということを世の中のクリスチャンというのも本当に誤解だらけなんですよ。そこだからその聖書を見ていきますと、この使徒行伝の第19章に、19章のはずですけど、そうですね、使徒行伝は新約聖書でございますね。使徒行伝第19章の11節ですね、にご一緒に読みましょうか。しかして神はパウロの手によりて世の常ならぬ力ある技を行いたの、はい、まあ、例えばここにこう書いてある言葉を読んでいくと、あの、本当に重要なことはですね、あの神は、まあ、このエペソにおいて神はパウロの手によって尋常ならぬ力ある技、まあ、奇跡と印と不思議を行ったという、そのそれはもうすごい神の働きがここにありまして、すなわち人々彼の身よりあるいは手拭いあるいは前だれを取りてやめるものに作れば病は去り悪霊は出たり。パウロ先生の持っていたハンカチであろうが何であろうが布切れであろうがみんなそれ持ってて、そうした病気の人につけたらそれがみんな治っていくっていう、これはねもう本当にすごい話でありますよ。まあこの時のここでの話ですよね。どこでもかしこでもパウロこういうことできたわけじゃありません。パウロは自分でも病に苦しんでいる部分もありましたし、もう自分の愛する弟子である、そうですね、一人がもう死にかかっている時もまあなんとか最終的には元気になったけれども、けれどもパウロがパッとその病を癒すということはできない。ただここでこの時この場所でエペソにおいて、2年間ね、約2年の間、本当に神様は働いてくださった。それでここに書いてあるように、11節に「しかして神はパウロの手によりて」と書いてある。神はパウロの手によりて、ね、この尋常ならぬ技を行った、うん、パウロが神の力によってと書いてないんです。パウロが神の力によって尋常なる技を行ったと書いてないんです。多くの人はそこ間違うんですね。パウロが何か尋常ならぬ技を神の力を用いて行ったんだと、だからそんなことできないんです。ここ以外には書いてないから。するとだから神がパウロを用いたと、ね、神様が癒した、神様が働いたというところですよ。我々が目を留めなきゃいけないのはそこで、あとはそれは用いられただけの器にすぎませんから。神様が私を癒してくださった、その時に丸々牧師先生を用いてくれたということだけの話、うん、まあ言ってみればその牧師先生も数えるに足らずって言ったらそうなんだけど、それはまあ自分ではみんなそう思っている、別に謙遜でも何でもないです、うん、それが霊の世界の事実なんですね。 だから見えないものが見えてこないと、あの丸々先生が素晴らしいとか、丸々先生から私は洗礼を受けましたと世のキリスト教会の人はいつでもそう言うんですよ、うん、初対面の時に私は丸々先生から洗礼を受けましたとか、うん、まあ丸々先生の弟子ですとかそんなことばっかり言うんですけど、そうじゃないんですよ。ですから神様がパウロを用いてと書いてある、パウロの手によってと書いてある、パウロが神の手によってとは書いてないです。だからそこのところ我々本当に見ていったときに、もっともっと私たちは、病の癒しが与えられてきてしかるべきだし、ね、もっともっとっていうのも本当にもたくさん病の癒しは教会を通して神様なしてくださってますけれども、あの間違った意識のを正すだけで、そういうところがまた神の働きっていうことがまあ数段変わってくるわけですね。だから誰が働いていらっしゃるのか、我々の教会は人間のそうですね、働いて何かやる教会ではない、かといってみんな何も怠けて何もしてないというわけではありません。みんなそれぞれなすべきことをそれぞれしているわけですけれども、神様がしているんだと、神様が神の技をもっともっと表したいと願っている、神様はこの教会を通してしか神の技を表すことができない。ですから聖霊を受けた私たちを通して神様がもっと働きを表していくわけです。ですから、ここのところを、まあ、見ていった時にもうパウロの持っているものを、ね、こう布切れっていうのは神の力を蓄えることができる、ある程度、ある程度までは。だからこの布切れっていうのはこれ不思議なもんで、まあ、これも私の経験上だけじゃなくて聖書もそう言ってるわけですから、病の癒しの力だったらこの病の癒しの力を一定の間その布切れっていうのは貯めておくことができる。ですからそこから見えてくることたくさんあるんですよね。だから神様の癒しの力であっても、まあ、祝福の霊のもろもろの祝福であっても、ね、私たちの上に、まあ、牧師の手を通してあるいはパウロの手を通して、こう手と書いてない、足とは書いてないんですね、うんうん、だから手を頭の上に置くっていうことは神の力がそこに、まあ、伝えられていくっていうことですね。聖書には手しか書いてない、足とは書いてないんですよ。足を頭の上に乗っけたからってですね、何かいいことあるかって何もないと思う。神様はねその手でもですよ、でもその受ける方の信仰がなければその人に流れていかないんですよ。それはとどまるわけですよ。そういうこともたくさん経験しました過去において。まあだからそれはまたどうしようもないですよ、こちらも。だから神の力が、まあ、そういう牧師の手を通してその方に伝えられていっても、その方があとは信仰によって受けていくか受けていかない人もいます。ですから、まあ、そういうね、こう特にこのそういう病の癒しのもそうなんですけど、こう伝達されていく力なんですよ。だからまあ、病で長年苦しんでいた女性も病イエス様に触った時に触れた時に癒されたのを体に感じた、身に覚えたりと書いてあるんですね、聖書。体に感じる、まあ、そういう力なんですね。ですから、まあ、布切れというかそういうものにある程度一定の間それはまあとどまっていたということですね、神の力。うん、それをまあそういう病の人につけたらまたその人も信仰を通してそれを受け入れていった、ね、まあということもあるし、信仰なくてもそれが入っていく場合もあるんですね、人によっては。うんね、うん、 癒されたともまだ私は信じられないって言ってる人もいましたから、そういう人はやっぱりその人の信仰じゃなかったってそれは神様から来たもん。でもそれもある、確かに。でも信仰さえあればいつでもどこでも神様の力を我々は受け取っていくことができる。何時の信仰のごとく何時になれ、そのことを神様は私たちに知ってほしい。神様が我々に願っていることは信仰を持ってほしいと。それが霊の成長ですね。もう一つは自ら信仰を持ってほしい。そうですね、何もしないでじっととどまっているんじゃなくて、神様がいつかしてくださるだろうではなくて、プロテスタント教会のようにいつまでも聖霊を受けられない、神様がいつかしてくださるんじゃない、私がするべきことがあればそれに立って行動していく、聖書の言葉に立って行動していく。まあそれがそうですね。ですからまあそういうことで、でそれを見ていた、まあ、人もいるわけですよね。この、14節に書いてあるように、スケワの7人の子供たち、14節にスケワの7人の子供もいた。スケワっていうのはユダヤの祭司長、まあ、ユダヤの、まあ、要するに宗教的なリーダーですよね。祭司長ですから、はい、まあ、このユダヤ教のそういうリーダー格の人に7人の子供がいた、ね、子供たち。その子供たちも、まあ、確かに視点は少しずれてはいなかったわけでありまして、ポールのやってるところをずっと見てたら何が見えてきたかというと、そうですね、そこに用いられているのはイエスの名である。とイエスの名にその力が、まあ、含まれているという、パウロがイエスの名によってそういうことをやっている。つまりイエス様ご自身がパウロを通して、ポーロの手を通して働いているんだけども、パウロはイエスの名を用いて、表、まあ、見えるところはそう見えたわけ、まあ、見て実際そう、イエスキリストの名によって、イエスキリストの名によってこう行っていた、うん、そうした時にスケワの7人の子供たちは何がこの力の源泉にあるのかっていう、それはこのイエスの名にその力があるんだということが見えてきてたから、まあ、そこまで良かったわけですけども、それで試しにですよね、このここに13節にありますように、試みにって書いてあるんですね。悪霊に疲れたる者に対して、ね、悪霊に悩まされている人もいるけれども、悪霊に取り憑かれて暴れ回っている人もいたかもしれませんが、いずれにしてもそういう人に向かってこの子供たち7人がですね、主イエスの名を呼んで、主イエスの名によって、ね、我パウロの述べるイエスのよって何時らに命ず、悪霊にねパウロのやってるようなことを真似してやったわけですね、うんうん、そしていやこれイエスの力がそれを行っているところに、まあ、目がいったこの7人の子供たちは、まあ、自分たちもそれと同じようなことをやってみたわけですね。イエスの名によって命ずるって言って悪魔にですね、まあ、言った。そしたらどうなったか。15節にあるように悪霊答えて言う、我イエスを知りまたパウロを知るされど何じらは誰ぞ、ね、悪霊がですねそう答えてるんですよ、うん、悪霊が私はイエスを知っています、ね、パウロも知ってますだけどあなた方は知りません、誰だとこういうふうなことであります、うん、だからイエスの名によってその子供スケワの子供たちは悪霊に真似してやってみたんです、ね、パウロと同じこと。ところが一番肝心なところが抜けていた、ね、それは悪霊のリストの中にその子供たちは入ってなかった、うん、悪魔の方にはそれ登録されてなかった、うん、だからお前たちは誰だと、ね、 自分たち命令する権利もない力もない、まあ、そこまでは彼らは見えてなかった。だけど私たちはどうでしょうか。私たちは神の子イエス・キリストに属するものとして、もう悪魔の、まあ、ブラックリストだったらブラックリストにちゃんと載ってますから名前、うん、ね、だからこう言ったからね、悪魔から何かこう口答えされる必要はないわけで、そのために私たちは聖霊を受けて、洗礼を受けてキリストに属するものになった、うん、教会に属する、教会はキリストの体なる教会、私たちはこの教会の一員となっている、ね、ですからそのことを知らないから悪魔が私たちにいろいろとですね、攻めてくることはあるかもしれませんけど、知らないということが問題ない。だから私たちはそのことをはっきり知って、そして、そうですね、だから悪魔されど何じらは誰ぞと言って、16節、かくて悪霊の入りたる人彼らに飛びかかりて2人に勝ち、これを打ちひしぎたれば彼ら裸になり傷を受けてその家を逃げ入れたい、まあ、その悪霊が飛びかかってきたっていうですね、うん、だからそれはまあパウロの真似をしてやったところまでは良かったんだけれども、彼らは救われていないから、ね、キリストに属していないから、そういう権限をもともと持ってなかった、私たちは持っていてもそれを知らなかったら、まあそれを用いなかったら、これはまた、まあそれもまたよくありませんから、ね、しっかりと知って、いけばよろしいわけ、ね、ですから、そして、エペソに全域に本当にこの2年にわたってこの神様はパウロの手を通して、数々の技を成してくださったわけ、神様がしてくださったわけです、ね、ポーロがしたわけじゃないです、ね、それからポーロがしたんだったらいつでもどこでもパウロはそういうことできたはずでありますけども、ポーロは自分の病も治すことはできなかった、それからまあ本当に弟子たちで本当に、まあ、病になっている人々もいたけれども、その時はパウロもどうする。でもこの時は神様が働いたからポーロを用いたというんですね。で、私たちも全く一緒であります。私たちも神様がそうですね、私たちを用いて、そして、神の働きを成している、この認識をしっかり持たないとなりますよね。正しく持たないと、まあ、世の中のキリスト教会の人はその逆をやってるわけですね。まるまる先生が神の力を用いて私にこうしてくれる、ああしてくれる、ねね、まあそういうような間違った考え方でありますから、まあ、これ聖書から外れてるわけですね。まあそういうふうにしてこの、使徒行伝を見ていきますと、初代教会が、これは真の教会がどのようにして栄えていったか、ね、このこともたくさん見えてくるわけです。で、私たちも当然教会が栄えていけば、教会に属する信者さん方一人一人も霊が栄えていけば、見えるところも当然それに、それは表裏一体ですから栄えていくわけでありました。別に世の中のいろいろなノウハウを求める必要も、まあまあ知ってたら知ってたで悪くはありませんけど、別に求める必要ない。しっかりと祈って、異言で祈って、神と会話するごとく交わって、そして自分の心の中に与えられてくるその小さな、ね、細き声にしっかりと耳をそうですね、そば立てていくと。まあこうして聖書の言葉と聖霊によって自分のうちに与えられてくるその細き声に従っていく、まあそれをですね、実行していくならばこれは幸いでありますね。ですから、聖書は本当に、そういうことで、まあこのヨハネの黙示録をもう見て終わりますけれども、ヨハネの黙示録ですね、
このヨハネの黙示録の第21章を見ますと、ヨハネの黙示録は一番最後の方ですね。そうですね、ヨハネの黙示録の、第21章、一節をご一緒に言いましょうね。我また新しき天と新しき地とを見たり、これ先の天と先の地とは過ぎ去り、海もまたなくなる。先は、まあ、あのイザヤが、まあ、これ紀元前ですからね、イザヤ書を書いたのは、まあ、イザヤが新しい天と新しい地を見せられた、まあ、というか神様がイザヤにそうおっしゃったんですよね。私は新しい天と新しい地を創造すると、まあ、でもヨハネはそれを見せられてるわけですよね。見たと書いてある。我新しき天と新しき地とを見た。ヨハネはこの例の世界においてこれを見せられたわけでありますね。先の天と先の地は過ぎ去っていった。で、まあ、こういうことが書いてありますから、まあ、本当に聖書っていうのはなんか口裏合わせて何人かの人で書いたからっていうんじゃなくて、イザヤが生きた時代とヨハネが生きた時代全く違っている。まあ、先ほどのパウロが伝道して、素晴らしい働きがなされたエペソという大都市ですよね。ローマ帝国の、まあ、植民地であったけれども、そのエペソというのは大きな、まあ、都市でありましたけれども、まあ、後にヨハネはそこに教会を建てて、そこの教会の牧師でもあったんですね。だけどそのヨハネはバトモス島という、まあ、島に島流しになって、このヨハネの黙示録を掲示されてきているわけで、そこからまたもう一度教会に戻って、そしてこのヨハネの黙示録を書いたんでしょうね。ですから、まあ、ヨハネは確かにそれを見たと、見せられた。まあ、旧約聖書はイザヤが、またあるいはダニエルがそのことを書いてありますけれども、まあ、ヨハネは、まあ、旧約と新約と、そうして旧約聖書というのは、まあ、非常にこの古代ヘブライ語の、まあ、格調高いある意味では言葉で書かれている、まあ、我々のこう文語体の聖書を読むとそうなんですけど、でも新約聖書って意外と俗的な言葉なんですよね、書かれているのは。コイネのギリシャ語だから、だから古典のギリシャ語じゃないんですね。非常に共通範囲の広い地域で使われていたというか、共通語として使われていたギリシャ語ですから、まあ、そんなに格調高いもんじゃないです、新約聖書のギリシャ語は。まあ、でもそういう砕けた言葉を使って神様は真理を今私たちの時代まで、まあ、保たせてくださっているわけ。だから私たちはこの文語体聖書も本当に素晴らしいし、日本語としては素晴らしいって私もいつも、まあ、思うんですけども、でも口語体の聖書も今持って、まあ、分かりやすい聖書も持って、両方ちょっとこう併用して読むのもいいかも。文語体聖書だけですね、実際の新約聖書というのは非常に砕けた言語で書かれていると、まあ、言っていいと思いますね。はい。まあまあ、そういうことですから、このまあ、ヨハネの黙示録の中にはさまざまな災いがやがてこの地球上に降りかかってくるということが書いてありますけれども、それはそんな長い期間ではなくて7年間という、この7年間この地球上には、そうですね、こんなひどい時代はないっていう時代が訪れます。それはまだ来てません、うん、だけどそれはやがて来ますけれども、その7年間が終わった後に1000年間の素晴らしい、まあ、悪魔サタンのいないその地上平和が実現しますというのも予言なんです、うん、そうですね。
そしてこの7年間のヨハネの黙示録というのはその7年間の災いをほとんどメインに書いてあるから、まあ、みんな災いだらけなんだけど、それはわずか7年の間のことで、そして1章あたりまでは初代教会のことが書いてありますけど、1章2章あたりまで、3章からその災いがこの地上に降ってくる、その時からは一切教会が出てこないんですよね。ヨハネの黙示録に書かれているその災いの時期には教会という言葉すら出てこない。なぜでしょうか。それは教会はその期間は天にもう挙げられて、天にそうですね、まあ対比してるというか、地上の災いには教会は合わせないからですよ、神様。それが我々の今この水と霊の救いのもう一つのまあ意味でもあります。この地上に襲いかかってくるこの恐るべき大患難の時代を逃れるために、今この教会は箱舟であるわけですね。かつてノアが箱舟を作ってやがて来る洪水を逃れるためにここに入りなさいとみんな言ったんですけど、まあみんな入ってこなかったわけであります。だけれども今私たちの教会はそこでありますね。この大患難が、大災難がこの地球上を襲ってきますから、それを逃れていくことも、これも約束でありますね。教会というものは一切その期間はこの地上には登場してこないんですね。だからこのそこも本当に多くの人が誤解しているところでありますね。この災いを我々は教会は天国で過ぎ越していくんだということが、これが聖書の、まあ、言ってることですね。しかもその大患難の7年間の時代というのは神の怒りが降り下ろされるこの地上に時期ですから、まあ、神の怒りということがありますから、その神の怒りは教会には来ないんですね。教会には神の怒りは来ない。この地上に渦巻くところの悪魔サタンのそうですね、に対する神の怒り、そしてそれは、救われてない人々の上にも降りかかってくるわけですね。ですから、その7年間が終わった時に悪魔サタンは全部底なき穴って書いてあるんですよ。底のない穴に全部落とされていくから、それから地球上には悪魔サタンはいなくなりますよ、千年間、千年経ったらまたそれ解き放たれてくるから、また悪魔サタンはもう一度最後の、まあ、ハルマゲドンという言葉をよく世の中の人は使ってし、まあ、意味わからないで使ってもこれもまた困るんですけども、なんだかそればっかり一人歩きしますけど、まあ確かに最終的な悪魔とを滅ぼす神様の時はその時来るわけで、ですからまあ本当にそうして聖書はこの予言の書ですから、そのことは我々が知っても知らなくてもなっていくわけ、人々が知っても知らなくてもなっていきますけど、ヨハネは最後にその後にですね、新しい天と新しい地を私は見ましたと、まあそう書いてありますからね、そこに本当に私たちは預かる幸いな救いにを受けているわけであります。またこの救いを述べ伝えるべく、まあ、感謝と喜びを持って、ね、そして進んでいきたいと思うところで、じゃご一緒にお祈りをして終わることにいたします。ハレルヤハレルヤライダバダバシャンテリア、うん